まあなんか球団についてのこぼれ話もこの前、伺いまして、まあ、消えちゃった球団についてっていうことで、ちょっとそういうテーマで、いろいろ伺えればと思うんですけれども、まあ、あの高橋ユニオンズという、
ね、
球団ですね。
僕ね、高橋ユニオンズというとね、皆さんこうきっと記録の本とか球団のこう、まあ、例えば毎年出る選手名鑑で、はいはい、大体球団の歴史が出ると思うんですけど、はい、高橋っていうチームが3であってね、パリーグに、きっと皆さん初めてそれ見た時、高橋ってなんだろうとか、でその後トンボになってまた高橋になってると、でトンボってあの鉛筆のトンボとかね、で鉛筆会社がプロ野球チーム持ったのみたいな、その3年間しかなかった、それがまあ結局今のロッテの、まあ、ずっと暴流になってるんですけど、その球団の歴史っていうのも今当たり前のように6球団で、2005年のね球団再編の時も大騒ぎになりましたけど、あの昭和20年代の後半から30年代、まあむしろ昭和もう始まってから昭和30年代ぐらいまではチームのこう変数が変わるっていう、そういうのを僕らは今体験してないんですよね。
そうですね、まあ、あのやっぱり12球団のまま、66の12球団のままでずっと
見てますけど、そうですね、だから高橋ユニオンズっていう存在をした時には、はい、どうしたらいいのかっていうようなとこがあったんですけど、たまたまって言い方は失礼ですけど、2010年ぐらいにあの長谷川彰子さんが高橋ユニオンズの本を書かれて、それを読んだ時に、あ、こんなにまだ資料があるのかと、でそこからですね、長谷川さんを通じて、当時のユニオンズのオーナーのお孫さんにお会いして、そこからですねユニオンズ特集ができたんですよ。でそこでまたいろんな話を聞いてて、あ、こういう野球チームがあったんだ。で今ねむしろユニオンズってちょっとしたマニアの方だったらもう知る存在になったのは長谷川さんのおかげだし、まあ僕らもユニオンズの特集やった時あるテレビ局から取材が来ましたから、そういう意味ではその知られてない歴史っていうのを掘り起こすと、昔は今むしろ近鉄パールズの方が知られてないんじゃないかとか、やっぱりこう掘り起こすってことは大事なんじゃないかっていうのもそのユニオンズを通して分かりましたよね。
なるほど、なんかこれ面白かったなっていうのはあったんですか、ユニオンズのことを調べていて。
ですね、まあコンプライアンスに違反するようなことをしてたんですね。その最後の高橋ユニオンズの時に終わる時に、3割5分を割ったら罰金という勝率、
勝率3割5分、
それがあと1回負けたら3割5分切るっていうような試合があって、それは佐々木慎也さんが語ってたんですけど、で今でいう、まあ、ロッテ、まあ、毎日オリオンズと戦った時に、ユニオンズの方が申し訳ないけど勝ってほしいと、我々に勝たせてほしいと言った当時の監督が、毎日がですね、分かった分かったって言ったらしいですよ。
八百長ですよね、要は。
まあ、あの出来レース。
出来レース。
で、その代わり、当時、山内和弘が、
有名な。
二塁打の日本記録がかかってたと、で、上村さんっていう、当時に、まあ、今、日本ハムの監督もやったりした、ヤクルトにもあれだったかな。で、いや上村さんの勝率1位がかかってるから、
あ、
じゃあ防御率1位かな。
タイトルが。
そのために勝率1位を取るために投球回数を超えなきゃいけないと。だからそういうことでちょっと勝たす代わりにその辺を協力してくれというバーターという話を聞いたときに、古き良きと言っていいのか、だけどなんかそういう、まあ、プロレスって言ったらプロレスファンにも怒られちゃうけど、
まあ、なんか台本ありきみたいなね、台本というかなんというかですけど、
ただねその話でうまくいかないんですよ、緊張するんですよ勝たなきゃいけない、あっちはねいい球投げるんですよだけどいい球じゃあほら打ってみろって言うと余計ピシュッてくるらしいんで、
野球難しいのはやっぱり投げてるボール打たなきゃいけないっていうのはやっぱり難しいですよね、
だからそういう筋書き通りには、そうだからそういう話をね、あの前例えばあの星野仙一さんが巨人が V9 をね、昭和48年に V8 か、うん、その時にね、星野さんが阪神に勝たせてやろうと思って、うん、前の試合にほらいい球投げてから打ってみろってみんな打てないっていう、うん、そういう話をちょっと思い出したりしたの。だからやっぱり打ってみろっていう、こうほら打てるだろうって言うとみんななんかすごくいいボールが来ちゃって、
何かなんかメンタル的には使えそうな話ですよね、うん、今そうピッチャーに。
そうだからそれでね、最終的にユニオンズの方もやっと勝ったと、うん、でだけどもう3割5分1厘で残ったら、うん、その翌年解散なったっていうね、うん、
それは昭和32年、
1年に、うん、まあシーズン3年目が終わって、うん、1957年に、うん、解散。普通今ねオフィシャルにはね合併になってるけど、うん、佐々木慎也さんはあれは解散だと。
解散ね、うん、いや野球チーム解散するの草野球じゃないんだからっていう感じしますけどね。
だから最後こうキャンプ場でいきなり言われて、うん、そのお前は近鉄、お前は大栄、うん、っていうね、うん、仕分けをされたわけですよ。あ、なるほど。で佐々木さんは当時も慶応から出てもう一番でフル出場して、うん、今でも日本記録154試合、はい、で残ってる人だから、うん、もうやっぱいい選手だからって大栄に行ったわけですよ、うん、まあいろんなねそういう意味ではそのなんて言うんだろう、でやっぱりどこにも取られなくて泣く泣く引退した人もいるとか、うん、だけどその後ね私はまあ、それが縁で、うん、ユニオンズの OB 会に出場参加することができまして、はいはいはい、そこでもやっぱりみんなねユニオンズ愛してたんですよね。うーん、オーナーがいいとか、うんうん、だからそういう部分を野球雲では、うん、こうなんか出していきたいっていうのが、はい、ユニオンズの出会いとして。
なるほど。
それで消えた球団シリーズっていうのができたんですよね。
なるほど、うん、まあ今ね消えてしまって、まあ知ってる人は確かに少なくなってきてはいるけれども、こういうこぼれ話っていうのは
一昨年 OB 会がね終わっちゃったの。ああの皆さん高齢でね、それはねやっぱり正直言って残念だね、うん、もう選手の方もやっぱりだいぶリタイアされて、うん、むしろファンの人の方が多かったもんね。あだある意味その弱いからダメだっていうんじゃなくて、うん、やっぱプロ野球として残った以上は、うん、やっぱり何らかの形で、うん、記憶に留める、もしくは記憶に残すっていうのは、うん、野球という文化は100年以上歴史がある以上は、うん、それはやっていった方がいいんじゃないかなと思うね、うん、
なるほど。今日2つお話を、はい、面白いお話を伺いましたけれども、まあ、これから、皆さん、今この動画をご覧の音声を、お聞きの皆さんにも、まあ、メルマガ等でアンケートとして、まあ、どういうこうこぼれ話ご存知ですかとか、まあ、どういう話が面白いですかっていうことをちょっと聞いていければいいなっていうふうに思います。
例えばね親戚に野球選手がいたとか。
あ、いいですね。
そういうのね野球部もやってて 4回くらいあったのよ。
あ、
義理の方が江藤さんだとか、まあ、そういう話ね、うん、やっぱそういう、こう人と人のつながりだ、記録だけとかじゃなくて、うん、そういう人と人とのつながりっていうので野球を語るのも野球雲の中では必要じゃないかと思ってます。
こういうふうに、まあ、私たちこういうふうに発信するだけでなくて、こういうふうにご覧の皆さんとこう交換できるというか。
そうですね、一緒に場を広げられると。それはやっぱりいいと思いますね。 いいですね。そういうのあるようでなかったからね。
そうですね、真剣野球しゃべり場ということで。
そうそう、いいね。
真剣じゃなくてもいいんだろうけど。
そう、やっぱりネタをでね、やっぱり話せると楽しいとですよ。
うん、そうですね。まあ語っていきたいっていうのはやっぱり、皆さんあるっていうのが、うん、武田さんから聞いていることなんで、私演者もそれに一つ
ぜひぜひ、
何か力がそこで、貢献じゃないですけどね、何か、
いや絶対ね、平成のまあもうねこれから令和になって、平成の野球もねやっぱりもう歴史になったわけですよ。
そうですよね、確かに、
うん、そうだから歴史っていうのは別に100年前が歴史じゃなくて昨日はもう歴史なんですよ。
まあなんかいいこと言いましたね。というところでいいんでしょうかね。
そうですね。まあ、そういうことで皆さん気軽に歴史を語りましょう。
どうもありがとうございました。